それでは本日与えてます聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書4章の18節から22節になります。それではお読みいたします。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。イエスはそこから進んで行き、別の二人の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのを見ると、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従った。以上の箇所から私についてきなさいと題して、石川礼宣教師にメッセージをいただきます。
今朝も皆様と共に主に礼拝を捧げできる恵みを感謝し、皆を褒めたたえます。東大宮教会での主日礼拝でメッセージをさせていただくのは半年ぶりぐらいになります。この半年の歩みもあっという間でしたけれども、気づいたら2024年も始まって1ヶ月が過ぎようとしています。時の移り変わりの速さとともに、また私たちの生活も社会もどんどんと変化し、さまざまなことが起こっていることも覚えます。本当に考えられないような突然の大きな地震もありましたし、その中で私たちの考え方や常識もどんどんと変わっていっていると思います。そんな中、いつまでも変わらない御言葉を真理だと信じて、私たちはイエス様の弟子として歩んでいます。それだけは決して変わることがありません。聖書の御言葉とこの世の価値観との大きなギャップに、時には困難を覚えることもあるかと思います。それでも私たちはこうして日曜日に神様に礼拝を捧げることを選び取って集っています。本日はイエス様が弟子たちを召される、そのような場面から、イエス様に従うということはどういうことか一緒に見ていきたいと思います。今日の箇所はイエス様が宣教の働きを始められたばかりの頃のことです。これまではイエス様は単独で行動をされていましたが、一緒に働く助け手を必要とされていました。そしてここから弟子たちが加わり、イエス様の率いるチームとして話が進んでいくことになります。新約聖書はイエス様の物語であると同時に弟子たちの物語でもあります。彼らがイエス様と共に歩む姿から、私たちがキリスト者として生きる上で学ぶべきことがたくさんあります。最初にイエス様から声をかけられたペテロとアンデルの兄弟は、いつものようにガリラヤ湖で漁をしていました。その後に登場するヤコブとヨハネの兄弟も、父のゼベダイと一緒に船で網を繕って漁をしていたわけです。それは彼らの日常風景でした。このガリラヤ湖のあるカペナウムは、イエス様が当時働きの拠点とされていた場所です。ですからこの地域でイエス様のことはよく知られていました。ペテロとアンデレもすでにイエス様のことを知っていて、イエス様と会話も交わしていました。特にアンデレは もともとバプテスマのヨハネの弟子だったので、ヨハネを通してイエス様こそが来たるべきお方であるということを聞いていました。また、今日の箇所と同じ場面がルカの福音書にも出てきています。そちらはイエス様が彼らを招かれる直前のやり取りについて詳しく記されています。ルカによると、イエス様はガリラヤ湖の岸辺にあったペテロの船に乗り、陸から少し離れたところに行って、群衆に向かって教えられていました。そして話が終わるとペテロにこう言われました。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。ペテロたちは、実はその前の晩に漁をして、何も取れなかったのですが、イエス様の言葉を信じ、言われた通りに網を下ろしました。すると、船が沈みそうになるほどたくさんの魚が取れたのです。その後イエス様は彼らに招きの言葉をかけられました。このようにイエス様はペテロたちのもとに来てご自身をはっきりと表され、それから招きの言葉をかけられていたのです。そのイエス様が彼らにかけた言葉ですが、まず一言目に私についてきなさいと言われています。当時イスラエルの宗教指導者たちに弟子入りをするため、そのためには自ら先生となる人を探す必要がありました。そして弟子になったら文字通り先生の後ろをついていき、その言っていることや行いを吸収して学んでいっていくものでした。しかしこの場面では師であるイエス様自らが弟子となる人に声をかけられています。このような弟子入りは異例でした。これは宗教指導者が弟子を取るというよりも、預言者が後継者を召し出しているのによく似ています。旧約聖書で預言者のエリアがエリシャを後継者として選ぶ場面があります。そこではエリシャが畑仕事をしているところにエリアがやってきて、エリシャに自分の上着をかけてついてくるようにと示していました。自分の働きを引き継ぐ者として特別に召し出したのです。イエス様の声かけはこれによく似ているところがあり、特別な招きだったと言えます。弟子たちの方からイエス様を主として選んだのではなく、イエス様自らが足を運ばれて個人的に選んでくださったからです。またイエス様はペテロたちに、人間を取る漁師にしてあげようと言われています。彼らは魚を取る漁師でしたが、この人間を取るとはどういうことでしょう。17節にあるように、イエス様は、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと述べ伝えていました。ですから人間を取るとは、天の御国に民を迎えることを表していると考えられます。ペテロたちは、神の国の民となる人々を集める働きに召されたということです。魚を取るのは私たちが食べて肉体の命を保つためですが、人間を取るというのは失われた魂が主のもとに引き戻され永遠の命を得るためです。これは大変重要な働きです。イエス様は彼らを弟子として教えるだけではなく、ご自身を手伝うための働き手となるようにと召されたのです。イエス様は私たちのことも最初から働き手としても召してくださっています。 自分はまだ未熟だから人に教えるなんてできないと縮こまってしまっているようなことはないでしょうか。ペテロたちも召された時点では人間を取る漁師として完全に素人でした。彼らは特別な勉強をしてきたわけでも特別な能力があるわけでもありません。それでもイエス様は彼らを選び取ってくださったのです。イエス様は私たちのこともイエス様と一緒に働く者として召してくださっています。イエス様は欠けだらけの私たちを選び重要な働き人として用いてくださるのです。どんなに尊敬されるような指導者も決して完全ではなく、いつまでもイエス様の弟子であり続けます。クリスチャンはイエス様の弟子として学びつつ同時に人に教えていくものです。私たちの周りにはまだイエス様のもとに来ていない人々、捉えられていない魂がたくさんあります。まず網を下ろしてみなければ魚がかからないのと同様に、私たちが動かなければ彼らを捉えることはできません。いつまでも網を繕って魚を取るための準備だけしているわけにはいかないのです。私たちは深みにこぎ出し網を下ろしなさいとイエス様から言われています。次にイエス様から声をかけられた者たちの応答を見ていきます。ペテロとアンデレ、また後半のヤコブとヨハネはどのように応じているでしょうか。20節、彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。続いて22節、彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従った。このようにあります。この2つの文を見比べていただきたいのですが、ここでまず共通しているのは、彼らがすぐにイエス様に従ったということです。マタイの福音書の中ですぐにというふうに書かれているとき、文字通り間を置かない本当に直後のことを指しています。ですから彼らは迷うことなく即座にイエス様に従ったと言えます。ペテロたちは以前からイエス様を知っていましたし、この時は大量の魚を取るという奇跡を目の当たりにしています。またそこにはヤコブとヨハネも一緒にいました。このようにイエス様がどういうお方であるかを知ったために、彼らは迷うことなくイエス様についていくことを選べたのです。このすぐにという言葉は彼らの決断、覚悟を強調しています。当然簡単な決断ではなかったはずです。しかし、バプテスマのヨハネやイエス様との出会いの中で、彼らの心は徐々に燃やされていっていたのでしょう。そしてここでイエス様が招いてくださったのは、彼らにとって最適なタイミングだったということです。だからすぐに応じることができたのです。私たちにもイエス様は一番ふさわしいタイミングで声をかけてくださっています。まだイエス様に従う決心ができていないという方も、徐々に御言葉を理解し、イエス様が一番ふさわしい時に声をかけて招いてくださることでしょう。またイエス様についていくために、彼らは今していること、持っているものを手放す必要がありました。ペテロとアンデレの二人は網を捨てて従いました。網は漁師が魚を取るのになくてはならないものです。きっと毎日よく手入れをし大切に使っていたはずです。そんな網を手放すということは彼らにとって生活の基盤、仕事を手放すことになります。ヤコブとヨハネの二人は、 22節で、船と父を残してイエス様に従ったとあります。船も網と同じく漁をするのになくてはならない彼らの大事な財産です。さらに彼らは父のゼベダイをも残していきました。大事な家族を置いてイエス様に従ったのです。これも大変な決断です。この20節と22節は人物を、その人物と捨てたものが違うだけで、実は文の構造が全く同じになっています。20節では捨てて、22節では残してと書かれていますが、どちらも同じ言語でアフィエーミという言葉が用いられています。手にしているものを置いて立ち去るという意味で、何かを諦めたり手放して他の人に委ねるなど、物を自分の手から離すときに用いられます。この手放すということは私たちにとって非常に難しいことではないかと思います。私たちは苦労して手に入れたもの、時間をかけて築き上げてきた立場などに執着してしまうものです。聖書の中には手放すことができなかった人物も描かれています。マタイ19章の記事ですね、19章21節から、ある裕福な青年がイエス様のもとに来た際、イエス様が彼に次のように言われています。19章の21節からお読みします。19章21節22節、イエスは彼に言われた。完全になりたいのなら、帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。彼はイエス様に従うことよりも自分のお金や財産、立場を選びました。イエス様は彼が握りしめているものを手放す覚悟がないことを見抜いていたのです。私たちはどうでしょうか。この青年のように握りしめてイエス様よりも優先してしまっているものがないでしょうか。一方でペテロたち、ヤコブたちは持っていたものをすべてその場に残してイエス様についていきました。職業も財産も家族もすべてを手放したのです。未練がましく振り返ることはありませんでした。イエス様だけに集中していたからです。イエス様に本当にこの人生をお捧げし従おうとするとき、自分の願いや可能性を手放さなければならないことがあります。実際手放したという方もおられるでしょう。洗礼を受ける際、家族の激しい反対にあったという話も時折聞きます。マタイの10章34節から38節をお読みします。マタイの10章34節から38節、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちが その人の敵となるのです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を負って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。これは非常に厳しい言葉です。本当にイエス様に従っていくにはあらゆるものを後にして手放していかなければならないということがはっきりと書かれています。ただ注意しなければならないのは、これは家族をないがしろにすることを勧めているのではありません。何よりもイエス様を優先しなければならないということを強調しているのです。何かを握りしめたままイエス様についていくことができないからです。大切なものを手放すのは一時大きな痛みを伴うことでしょう。しかし憐れみ深い神様は私たちの決断を喜び顧みてくださいます。主の道を選び続けていくことで人や物に依存することなく主に委ねることを学んでいくことができます。神様と共に喜んで歩む私たちの姿を通して神様は私たちの家族をも救いへと導いてくださることも大いにあります。私たちの思いをはるかに超えた恵みを神様は注いでいてくださるのです。マタイの19章27節からは、先ほどの裕福な青年が去った後の箇所ですが、このように書かれています。19章27節から、その時ペテロはイエスに言った。ご覧ください、私たちはすべてを捨てあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います、人の子がその栄光の座につくとき、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を治めます。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その百倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。そしてイエス様に従った弟子たちはここから常にイエス様と行動を共にしていきます。私たちは聖書から彼らのさまざまな姿を見ることができますが、たくさんの失敗をしたり仲間同士で時には言い争いをするような、彼らは本当に私たちと変わらない普通の人であることがよくわかります。イエス様の弟子になったからといって立派な人になれるというわけではないのです。このように賭けだらけの者たちをイエス様自ら共に働く者として選んでくださいました。そして彼らによって多くの魂が救われてきました。2000年以上経った今なお彼らの献身の姿勢は今日も私たちに訴えかけ、私たちの信仰を奮い立たせてくれます。こうした弟子たちとイエス様の歩みは今は私たちとイエス様の歩みとして引き継がれています。マタイ16章24節にこのようにあります。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。これが真の弟子の姿です。イエス様に従うために行動を起こすとき、 大事なものを犠牲にすることがあるかもしれません。人の目が気になったり、家族からの反対があるかもしれません。それでも、誠の救い主であるイエス様に目を向けるならば、パウロたち、弟子たちのように、迷いや不安から解放されて、イエス様に向かって歩み出すことができるでしょう。私たちも自分のすべてを捨てて、イエス様の召しに即座に応え、付き従っていくものでありたいです。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。イエス様の十字架の犠牲によって、私たちの罪は清められ、今日もあなたの御前に出て、礼拝を捧げる恵みに預かれますことを感謝いたします。あなたが私たち一人一人を弟子として選び、声をかけてくださっていることを覚えます。弟子たちがすべて捨ててすぐに従ったように、私たちも自分のものを後にして、すぐあなたにお従いすることができますよう、どうか導いてください。もしあなたに従うために妨げになっているようなものがあるならば、私たちがそれを手放す勇気を与えてくださいますように、あなたにまっすぐ向かっていくことができますよう強めていてください。そしてあなたの召しに応え、人を取る漁師として、私たちの主の働きをしていくことができますよう用いてください。どうかそれぞれの今週の歩みもあなたが導き祝福していてくださいますようお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。